皆さんね、お気づきではないかもしれないですけど、僕はこうしてニューホープ横浜の礼拝でメッセージするの結構久しぶりなんです。
Maybe you haven't noticed, but it's been a while since I gave a message here at New Hope Shonan.
先月はね、このニューホープにゲストスピーカーが2回いらっしゃったり、
Last week we had guest speakers twice.
で、僕自身も他の教会だったり、カンファレンスでゲストスピーカーで呼ばれて、何度かニューホープ横浜を留守にしたので、メッセージするのも久しぶりなんですね。
And I myself needed to go to other churches and a conference, so I was absent.
だから、サボってるわけじゃないんですよ。
But just FYI, FYI, I'm not slacking off.
でも僕たちが他の教会やカンファレンス、あるいはミッションスクールや宣教団体でメッセージの方針に行くことができるように、皆さん祈ってくださっていることを本当に感謝します。
But I get to do, these things thanks to the pastoral team, the council team, as well as y'all here who are supporting me in prayer.
先日伺った教会では、土曜日に1回、日曜日に2回、合計3回僕メッセージしたんですね。
So I went to this church last month, and on Saturday I gave a message, and on Sundays I had to give two messages.
その教会はキッズのクワイアがあって、キッズのクワイアがどの集会でも僕のメッセージの前に賛美してくる。
And the church there had a kids choir, and they were singing for each service.
で、僕はね、しかもね、どの集会でも2曲ずつ歌った。だから合計6曲だったの、別々の曲を。
They sang two songs per service, so in total they sang 6 songs.
子供たちの歌声に僕はすごい感動したわけ。
And I was so moved and touched by their singing.
で、小学生、小中高生のキッズクワイアが歌い終わってね、はい終わりじゃなくって、その自分たちが歌い終わった後、この最前列に座って、僕のメッセージ最後まで聞かなきゃいけないんですよ、ある意味強制的に。
When they finished singing, that wasn't it for them. They needed to come to the front row to listen to my message, not by their free will, but by force.
僕は内心、せっかくのこの土曜日、日曜日の2日間、ね、彼らは3回も僕のメッセージ聞いて大変だろうな、疲れるだろうな、ちょっと気の毒に思ってました。
So I really felt for those children, right? Because they needed to listen to my messages. Yeah, 3 times in those 2 days.
ところがそのキッズクワイアの中で歌っている小学5年生の男の子がね、僕が語っているメッセージ、目をキラキラ輝かせて聞き入ってるわけです。
But a fifth grader who was part of that the choir team, he had sparkles in his eyes when he was listening to my message.
彼は感動して家に帰って、タンタンメッセージって YouTube で検索して、僕のメッセージを土曜の夜にもう2つ聞いたって言うんです。
So, he was so moved by...
なんで A なの？
He was so moved by Tantan's message that he decided to go online. He searched Tantan message and he ended up watching 2 more messages.
だから、この小学5年生の男の子だけは2日間で5回も僕のメッセージ聞いたんですよ。
So taking this kid as an example, he listened to 5 messages in 2 days, 2 consecutive days.
で、このことから僕は2つのことを教えられたんです。
But there are 2 things that I learned from this experience.
一つは、ああ、何歳でも、たとえ子供でも、神様の言葉に対する上書きがあるんだな、ということ。
First is, no matter how many years old, even if it's a child, they have this thirst and longing for God's word.
もう一つは、僕のメッセージが一番刺さるのは小学5年生なんだな、ということ。
And the second is, the message God speaks through me speaks most to the fifth graders.
皆さん、小学5年生の頃で聞いてください。
So on that note, I want you to have hearts of a fifth graders today as you listen to my message.
さあ、今日は、ヒルトップメッセージシリーズの3回目です。
So today is the third episode of the Hilltop series.
なぜヒルトップなのか。
But why Hilltop?
このシリーズでは、マタイの福音書の5章から7章にかけて、イエス様が語ったメッセージ、いわゆる三条の説教とか、三条の水訓と呼ばれている箇所を取り扱っているからです。
This series is based on Matthew chapter 5 to 7, where there are a collection of teachings by Jesus.
2000年前、イエス様が語った言葉、時代と場所を超えて現代に生きる私たちにとっても生きる指針となり、アドバイスとなり、ヒントになります。
So this was from 2000 years ago known as the Sermon on, Sermon on the Mount, it transcends time and space, and it gives us guidelines, guide and advice, hints as we navigate through this earthly life.
今日はこの湘南キャンパスの礼拝なんですけど、この湘南っていうのはライフスタイルにこだわりがある地域ですよね。
Today we have service here at Shonan Campus, but this area is known for it's known to be characterized by a particular lifestyle.
なんといっても海があって、もうサーフィンが根付いていて、潮風が漂って、どこかちょっとハワイとかカリフォルニアに通じるようなメロウな雰囲気、カルチャーがあるじゃないですか。
There is ocean, surfing is heavily rooted here, and sea breeze and the laid back atmosphere and a culture, they give us this, they are all somewhat reminiscent of Hawaii or California.
だって B さんと水着だけで歩いて白い目で見られないなんてここだけですよ。東京じゃ無理でしょ?
This is a rare place where no discrimination towards people in flip-flops and bathing suits exists because that's unheard of in Tokyo, right?
そしてもちろん歴史的にも文化的にも興味深い地域ですし、とにかく湘南っていうのはこのライフスタイル、スタイルっていう言葉が合ってる地域なんですよね。
So I must say that this is an interesting area, culturally and historically speaking, but the word lifestyle really fits here. People embrace their different way of life.
実際雑誌もあるんです。湘南スタイルっていう名前の雑誌がある。
As a matter of fact, there is a magazine called the Shonan Style.
実はイエス様が語られたこの山の上での説教、山上の説教もあるライフスタイルを教えてくれてるんです。
In the same token, this Sermon on the Mount also teaches us a certain way of life.
それは神の国におけるライフスタイルです。
Which is the lifestyle of God's kingdom.
山上の説教は神の国のライフスタイルを私たちに示しています。
The Sermon on the Mount reveals the lifestyle of God's kingdom.
このイエス様が語られた山上の説教は私たちがどうやったら救われるかということを話しているんじゃない。
This Sermon on the Mount is not about how we can gain our salvation.
神を信じて生きる者たちの生き方、信仰者のライフスタイルはこういうものなんだよと示してくれているわけです。
But from the place of salvation, we as believers can learn exactly what we need to do in order to acquire this way of life, God's way of life.
ただ、イエス様が示したこのライフスタイルはあまりにもこの世の、この世界のライフスタイルとは異なっているんです。
Comparing Jesus' teachings to this world, they are totally different.
なので、一度読んだだけじゃなくて、何度も何度もこのイエス様の説教を読んで味わうことをお勧めします。
So I would like to suggest that y'all read them over and over again until you can really savor the essence of God's teachings.
そしてお互いにこの神の国のライフスタイルを身につけていくことができたらいいんですよ。
And my hope and prayer also is that we can all help each other acquire this God's kingdom lifestyle.
もしキングダムライフスタイルがちょっと僕出てたら、タンタン今日スタイル出てんねって言ってください。はい、ごめんなさいね。こういうことなんですよね。
Sorry, I didn't understand.
今日はね、イエス様が山上の説教の中で話されたお祈りということについて見ていきたいんです。
So today we're going to touch on the prayer that Jesus introduced in the Sermon on the Mount.
実は2000年前定番になってた祈りのスタイルがありました。
So 2000 years ago, there was one particular style of prayer some people followed.
ところがイエス様は当時のこの祈りのスタイルを思いっきりダメ出しするんですね。
But Jesus pointed out these people's sin and he admonished them and that was like a slap in the face.
当時の祈りのスタイルを真っ向からバサーッと叩き切るんですね。
He admonished, that was like a slap in the face.
マタイの6章5節から7節を一緒に読んでみましょう。
So let us read from Matthew chapter 6, 5 to 7.
3、はい。ここで祈りについて注意しておきましょう。人の見ている大通りや街道でさも信心深そうに祈ってみせる偽善者のように祈ってはいけません。よく言っておきますが、そういう人たちはもうそれで報いを受けてしまったのです。祈るときには一人で部屋に閉じこもり、父なる神に祈りなさい。隠れたことはどんな小さなことでもご存知のあなたの父から 必ず報いがいただけます。本当の神を知らない人たちのように同じ文句を何度も唱えてはいけません。彼らは同じ文句を繰り返しさえすれば祈りが聞かれると思っているのです。
Okay, now in English. And now about prayer. When you pray, don't be like the hypocrites who pretend piety by praying publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. Truly, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, all alone, and shut the door behind you, and pray to your Father secretly. And your Father who knows your secrets will reward you. Don't recite the same prayer over and over as the heathen do, who think prayers are answered only by repeating them again and again.
つまり祈りが自分を信仰深く見せようとする一種のパフォーマンスになってたんですね。
Unfortunately for some people, prayer had become a means to perform and to make themselves look more religious.
派手な祈りや、やたら声の大きな祈りで自分の評価を高めようとしてたんです。
Their intention was to enhance their reputation with loud and boisterous prayers.
またただひたすら繰り返すもう呪文のような祈りであったり、ハマニャカマニャカマニャカマニャマニェネ、ハマニャカマニャカマニャカマニャマニェネ。ハマニャカマニャカマニャカマ。
No, I'm doing that, sorry.
本来の祈りは会話なんです、会話。
So, their prayers were like incantations that were repeated incessantly and, they were like mantras.
本来の神様との会話なんですよね。
But the prayer should be a conversation between God and us, right?
でも当時のこの定番の祈りは見せかけだけ、形だけ、中身が全くない祈り。
But the standard prayer at the time was pretentious. It was empty.
心がない祈り、空虚な祈り、もはや祈りとも呼べない、単なる宗教的な、宗教チックな、上辺だけのものでした。
It was just formality without substance, prayers without heart, empty, andIt was even hard to call them prayers.
そして祈りをまるで魔法のランプかのように自分の願い事を都合よく叶えてもらう手段程度にしか考えていなかった。
Because there were super special, superficial things, and they thought of prayer as nothing more than a means to get their wishes granted, as if it were a magic lamp.
だからイエス様は真っ向からダメ出しをしたんです。
That's why Jesus admonished them.
でもイエス様はダメ出しするだけじゃなくて、神の国のライフスタイルにおける祈りというものをちゃんと見せてました。
But he didn't just address the issue, but also presented the prayer to demonstrate the kingdom of God.
それが有名な主の祈りと呼ばれているものですね。
And this is known, it's a famous Lord's Prayer.
マタイの6章9節から13節ご一緒に読みましょう。
So let's read it together from Matthew chapter 6, 9 to 13.
3、はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。
Now in EnglishPray then in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
古くから教会ではこの主の祈りは毎週の礼拝で捧げられてきました、祈られてきました。
Since biblical times, churches have been praying this Lord's Prayer almost weekly.
ある教会ではこの主の祈りの賛美を礼拝の中で必ず歌います。
And some churches make sure to sing this prayer in the service.
天にいます我が父よ、ちょっと暗いんですよね。日ごとの糧を与え、我らの罪を許したまえ。 下がっていくんですよ。でも最後上がっていくんですよ。国土地から栄えはとこしえに主にあり。あめみたいなオペラみたいなんですよと拍手をもらえると思わなかった
、はい、Translation is Our Father who is in heaven.
あ、そうなんです、
yeah.
僕が育った教会でも毎週この主の祈りが祈られました。
But the church I grew up in、also prayed the Lord's Prayer and their singing.
しかも訳が昔の日本語の文語訳なんですね。
And it was in the oldest version.
天に今します我らの父を願わく皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天に、なんかソロバン塾に来てるみたいなね。
In the oldest version, which is equivalent to King James, and it starts with Our Father who art in heaven.
言葉が古いからもう何を祈ってるかわからないんです。
So since they used old words, I didn't really understand what it was saying.
で意味わかんないけどとにかく毎週祈るから14歳の僕も覚えたわけです。天にいます我らの父を願うくは皆目を拝めさせた御国を来たらせた御心の天になることを地にもなさせた我らの日常の糧を今日も与えたため我らに罪を犯す者の我らが許すこと我らを衣に合わせ悪より救い出したため国と力と栄えとは限りなく何ちゅうもんなものだ。アーメン。
I was only 16, so I didn't understand what it meant, but I pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hello.
Amen.
And it goes like that to the end.
主の祈りを文語訳で覚えてる人。
So who remembers in the oldest
version? 昭和生まれの方々です。
You were born in the Shaw era.
だいたい何訳で覚えているかで生まれの年代がわかります。
By the version you decided to memorize in, I can tell which era you were born in.
今日は主の祈りをプリントしてあるカードを皆さんにお配りしてます。
Today I've given out、little cards that have the Lord's prayer. It's nice, right?
これ誰が作ったかわかる？
Do you know who made this?
なんとマティアスが作ってくれたんです。
Matthias made it. Let's give it up.
なんで皆さんにお配りしたかわかりますか？
Do you know why I decided to give them?
しおりにしてもいいし、
because you can use them as bookmarks.
フォトフレームに入れて飾っていただいてもいいです。
You can put it in the photo frame and.
でもとにかく事あるごとにそれを見て、読んで、口に出して祈ってもらいたいんです。
But the purpose is for you to look at it, memorize it, and pray it over and over.
イエス様が祈りなさい、このように祈りなさいと言われた通り、この言葉をぜひ今週毎日祈ってください。
So just as Jesus told us to pray this, I want you to pray this every day, whenever you can.
そしてできれば覚えてほしい。
And if you can, please memorize this.
なぜなら、必ずあなたの祈りの生活を、あなたのライフスタイルを豊かにし、神の国のライフスタイルと導いてくれるからです。
Because this prayer can make your prayer life and even the way you pray flourish.
ただかつての僕がなんとなく覚えちゃって耳から口へと素通りするような祈りではそれこそイエス様が注意された祈りになってしまいます。
But if we memorize it and let it pass from our ear to mouth, which I've done before, it becomes a prayer that Jesus warned us not to pray.
なのできちんとこの主の祈りが持つ内容、意味を考え、噛み締めて味わっていきたいんですね。
So we should ponder upon every word in the Lord's Prayer and chew on its meaning as well as the content.
で、この主の祈りについてはたくさんの本が出てます。日本語でもたくさん本が出てます。
There are numerous books about the Lord's Prayer, good books about the Lord's Prayer, even in Japanese.
先月ここでメッセージしてくれた大島先生も主の祈りについての本を書いてます。すごくいい本。
A pastor who was here last month actually wrote a book about the Lord's Prayer and it's pretty good.
すごくいい本ですけど読まないでください。
It's really good but I don't want you to read it.
僕のメッセージのネタがバレるんで。
Because you will see the source of my messages.
まあそれは冗談ですけど。
It's a joke.
まあ主の祈りだけで本当は何回何十回とまあシリーズで話すことができる内容を持ってます。
But the Lord's Prayer aloneI'm just trying to say that it contains enough, it has enough contents that we can construct multiple messages and even a series.
今回でも 主の祈りを前半後半の2回に分けて、2回で収まるかちょっと不安なんですけど、できるだけ2回で、もしかしたら3回で話してみたいと思います。
So I decided to divide this into two segments, but I'm not sure if I can fit it all in two, so we might have three sessions.
最初のポイントを書き込んでください。
So here's the first point. Please write it down.
眼差しを天に向けるんです。
Gaze into heaven. We are to gaze into heaven.
眼差しを天に向ける。
Gaze into heaven.
この主の祈りは、天にいます私たちの父よと始まります。
So the prayer starts with the phrase, Our Father who is in heaven.
目を天に向けることからこの祈りは始まるんです。
So we start this prayer by looking up to heaven.
では皆さんに質問です。天とは何でしょうか？天とはどこでしょうか？
But here's a question for you. Where is heaven?
聖書の中には3つの天があります。
In the Bible, three heavens are introduced.
第1の天は大空のことです。鳥が飛ぶ大空のこと。
So there are three levels of heaven, and the first is the sky.
第二は宇宙です。
Where the birds fly, and the second heaven is the universe.
神様はそこに太陽、月、星、数え切れない星を作られました。天空って言うでしょ？天の空と書いて天空。
So this is where God created the sun, the moon, and the countless stars, and it is called the firmament, right?
そして第三の天は父なる神が座しておられるところ。パウロはその天をパラダイスと呼んだんですね。
The third heaven is where the Father sits, and Paul calls this paradise.
イエス様が十字架につけられた時、思い出してください。同じように十字架に貼り付けにされた犯罪人が両隣、二人いましたね。
Do you remember when Jesus was crucified? There were two thieves next to him, next to Jesus.
そしてその一人が瀕死状態の中で、イエス様、あなたが御国に入られるときに私のことを思い出してくださいと言いました。
One of them said in his dying condition, Jesus, remember me when you come into your kingdom.
その時イエス様はこう答えました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
Jesus said, Truly I tell you, today you will be with me in paradise.
天とはまさにこのパラダイスのことです。
So the heaven, third heaven is this paradise.
永遠の神が永遠におられるところ。
The place where the infinite God is eternally present.
そこが天のパラダイス。
That's the third heaven. That's the paradise.
この天に私たちの眼差しを向けていくんです。
So,Going back to the Lord's Prayer, when we say, Our Father who art in heaven, this is the heaven, the paradise that we need to gaze into.
先日僕は明治学院大学のチャペルでメッセージをする機会がありました。
The other day, I had an opportunity to give a message at 明治学院大、University.
明治学院大学のホームページを見てアクセスを調べます。
So I needed to find out where it was and how to get there, so I got on their homepage.
まず JR 品川駅まで行く。
So I first made my way to Shinagawa Station.
品川駅から大学まではバスを使う。
And from there to the campus, I needed to use a bus.
ところが、品川駅のこの駅前にバス停がいくつかあるか知ってますか皆さん。15個もあるんですよ。
But do you know how many bus stops there are at Shinagawa Station? There are 15個。15 bus stops.
違うバスに乗ったら大変違うとこ行っちゃうわけですよ。
So if you get on the wrong bus, that will take you to a different place, right?
どこ行きのバス停か慎重によく見て、僕はこの3番のバス停を探したわけです。
So I made sure that it had the right direction, right destination.
1番。
And
2番。3、6番 ?3 がないんですよ。
And I needed to get on the bus stop three, number three. But so I went like, okay, bus stop number one, bus stop number two.
もう一回スタートに戻ります。1番でしょ？ 2番、6番？
And somehow I skipped and went to number six.
普通次が3番じゃないですか ?1、2って来たら。ところが飛んで6番なんですよ。
If you use your logic, you know, the number that follows after one and three,It's three, right? But it went from one to six.
僕はちょっと冷静を装ってますけど、一二六ねみたいな感じで冷静を装ってますけど、心の中はだいぶ慌ててるわけです、パニックってるわけですよ。
So I tried to compose myself, but I was actually panicking inside. And I was going like, okay, want to see
バスに乗り慣れてる人気づくと思うんですけど、そういう時って道の反対側にもバス停ってあるんですよね。
But if you're used to getting on a bus quite frequently, you probably know that, you know, sometimes the bus stop that you need is on the other side of the station.
でもね、皆さん知ってます？品川の駅前の道路ってね、三車線三車線で六車線もあるんですよ。遠いんですよ、向こうのバス停が。
But at Shinagawa Station, there is six lanes, and sometimes that, you know, this bus stop that you need is like way far out there.
で、僕、うろうろしながらね、3番のバス停をこうやって探すわけですよ。
So, I was looking for that bus stop.
なかなか見つからない、思い出したように、あ、神様見つからないです、見つかるようにって祈ります。
I was anxious, so I started praying, and I said, God, please help me find this stop.
もしかして道路の向こう側かってようやく気づいて。
And I finally thought,Maybe it's on the other side.
道路を渡って、
so I crossed the street.
3番のバス停無事見つけて、
and I found the stop that I needed.
スイカでピッてやって明治学院大学着きましたよ。
and got on the bus, the right bus, and got to the campus safe and sound.
拍手。よくやった俺。バス乗れたぐらいで拍手してもらえるってね。
まあかなりね、Good job, me.
そうは言ってもかなり時間に余裕を持って出かけたので、このチャペルの前に学食で味噌カツランチを食べたんですよ僕は。
But I had a spare time because I prepared in advance for stuff like this, so I decided to eat 味噌カツ。
このボリュームで520円だよ。
At the cafeteria and it was only 520 yen.
ハレルヤ。
Praise the Lord.
まあ何が言いたいかっていうと、どこに向かっているのか方向性が定まらなければ目的地に到着することなんかできないんですよ。
What's my point here? We cannot arrive at our destination if we don't know where we're headed or which direction we're going.
スタートの方向が間違ったら全部ずれます。
If we have the wrong direction to start off with,
私たちは人生の方向をどこに向けてますか?
We go astray, so...In the same token, you have to remember where you're headed in this earthly life.
誰だって自分の人生の方向を悩みます。
Of course, that's something that everyone faces.
我が家には10代の娘が4人いますよ。
Anyways, my wife and I have 4 daughters.
今や全員10代です。
And they're teenagers now.
ということは、進路で悩むんですよ。
So of course they have to decide what they're going to do with their careers, with their lives, right?
自分の人生はどこに向かっていけばいいんだろうかって。
Where should I go now in my life? Is this the right path for me?
あれ今進んでいるこの歩いているこの道は合ってるだろうかって。
Is this the right way that I should go?
大事なことは一番根本的なこの方向性をどこに向けているかということです。
The most important thing is where your direction is in the eyes of God.
あなたの眼差しをどこに向けているかということです。
Where are you looking? Where is your gaze?
私たちは主の祈りでまず天にいます私たちの父よと祈るとき、私たちの眼差しは必ず天に向けられていくんです。
So when we pray the Lord's Prayer saying our Father in heaven, our eyes are already directed to heaven.
私たちの人生の方向性を天に向けるんです。
In other words, we intentionally turn the direction of our lives to heaven.
イエス様はこのように注意しました。人の見ている大通りや街道でさも信心深そうに祈ってみせる偽善者のように祈るなんて。
Jesus warned us, when you pray, don't be like the hypocrites who pretend piety by praying publicly on the street corners and in the synagogues where everyone can see them.
それは眼差しを天に向けている祈りじゃない、よそ見している祈りだって。
Because their prayer didn't turn their eyes to heaven, it wasn't vertical.
的を外した祈りだって。
It was a horizontal prayer.
方向性がずれてるから当然人生は道を踏み外します、迷子になります、迷走するんです。
It was missing God's mark because their compass for prayer was off to begin with. Their life got misdirected and they went astray.
だからイエス様は祈るときには一人で部屋に閉じこもって父なる神に祈れと言われました。
That's why Jesus said, but when you pray, go away by yourself, all alone, and shut the door behind you and pray to your Father secretly.
聖なる引きこもりです。
This is the sacred withdrawal or holy retreat, however you want to call it.
でもこれは額面通り、文字通り部屋に閉じこもって祈れということではなくって、 眼差しをあちらこちら散らすんじゃなくて心を天に向けて一点集中させて祈るんだよということです。
But it doesn't mean that we should literally lock ourselves in a room, but we should look to heaven, look the, turn the eyes of our hearts to heaven and pray.
誰かに見られるための祈りでもないし、誰かに見せるための祈りでもない。
A prayer is not to be seen by someone.
どんな環境であっても、状況であっても、祈りの眼差しを向ける相手を見失うなよっていうことです。
So Jesus is saying, like, it's not a prayer to put on the show. Remember who you are praying to.
そういう意味では祈りの部屋に閉じこもらなくても大丈夫。洗濯物をパチンパチン干しながらでも、職場や学校に向かう電車やバスの中でも、満員電車に揺られながらでも、どこでも祈ることができます。
In that sense, you don't have to confine yourself to a room. And here's the good news: like your prayer room can be, when you're drying clothes or on the train or a bus to work or school or in the train during the rush hours, like a sardine in a can.
そこであなたが天にまず私たちの父よと祈るならば、そこが祈りの部屋になるんです。
When you turn your heart and say, "Lord in heaven," that becomes your prayer room.
イエス様が私たちに望んでおられることは、天を仰ぐこと。
The only thing Jesus wants us to do.
たとえ私たちが人生の暗闇の中を歩いているとしても、そこから天を仰ぐんです。
The only thing Jesus wants us to do is look to heaven. And even if we're walking in the shadows of the valleys, Jesus wants us to look to heaven.
そのようにして祈り始めるときに私たちはもうさまよわなくていい、もう惑わなくていいんです。
When we learn to pray like that, we don't have to go astray. We're not going to wander anymore.
そして天を仰いで祈り始めるとき何が起こるのか。
And when we look to heaven and start praying, you know what happens?
天の窓が開きます。
The windows of the heaven open.
そこで私たちは誰と出会うのか。
And do you know when that happens, who we can meet?
天にいます私たちの父よ。祈りを通して、主の祈りを通して私たちは父なる神に出会うんです。これが2番目のポイント。
Our Father who art in heaven. So we, by praying like this, we meet the Father we're praying to. And this is the second point.
主の祈りを通して父なる神に出会うんです。
Through the prayer, encounter God the Father through the prayer we encounter God the Father.
天にいます私たちの父よと呼びかけることができるのは本当に幸いなことだなと思います。恵みだなと思うんです。
It is truly a blessing and a privilege that all Christians have to be able to pray like this.
イエス様が父よとこれ祈った言葉はアラム語のアバという言葉、幼い子供が使う言葉です。
When Jesus prayed this time, he used the word, Aramaic word, Abba.
つまり神様のことをイエス様はお父ちゃん、パパ、ダディって呼んだんですよ。
In other words, Jesus went to his father in heaven saying, Daddy, heavenly dad.
私たちは神様に向かって親の愛を一切疑わない幼い子供のようにお父ちゃん、パパ、ダディって呼んでいいんです。
In the same way, we are given a permission to call him the Father in heaven, Dad or Daddy.
我が家の娘たちは僕のことをダディちゃんって呼びますよ。ダディちゃんって呼んでもいいんです。
By the way, my daughters call me Daddy or Daddy Chan, and you can call the Father in heaven the same if you want.
父よ、このような言葉で聖なる神、絶対的な神。天地万物の創造主である神に対して親しく呼びかけるということは、これは当時実はかなりユニークなこと、ありえないことでした。
So calling the Father Abba, Father, this intimate invocation was really unique because God was the Holy God, the Absolute God, the Creator of the heavens and the earth, and the Creator of all things.
皆さんのお父さんはどのようなお父さんですか？
What kind of father do you have?
優しいお父さん。
A kind father?
静かなお父さん。
A quiet father?
面白お父ちゃん。
Or maybe a funny father?
私たちの実の父親、肉親はもしかしたらちょっと頼りなくて尊敬できないかもしれない。
There may be parts about our earthly parents that are unreliable and hard to respect.
反発したくなるかもしれないね。
Maybe you want to rebel against them.
仕事に忙しくて食事も一緒にしてくれないお父さん。
A father who is too busy to share the table with you.
話を半分しか聞かない、いやそれどころかほとんど聞いてないお父さん。
A father who only listens when it's convenient for him, or only halfway.
わがままなお父さん。
A selfish father.
気まぐれなお父さん。
A capricious father.
虫の居所が悪いとピリピリして怒鳴るお父さん。
A father who is always in a bad mood and gets mad unreasonably.
もっとひどい場合は暴力を振るうお父さん。
Or maybe a violent father.
横柄な態度で人を見下すお父さん。
And condescending father.
家族に対して無関心なお父さん。
Indifferent father.
僕の父は先月亡くなりましたけど、まさに今リストアップしたような父でした。
My father passed away last month, but he was exactly the kind of father that we just read from the list.
子供の頃僕はまあ長男だったということもあるかもしれませんが、よく本当に叱られて殴られました。
Maybe because I was the first son, I don't know, but my dad scolded me and he beat me.
先日弟と話しててあることが判明しました。
The other day I was talking to my younger brother and I found out something.
いや俺たち子供の頃本当に親父によく怒られて殴られたよなって僕は言いました。
I said to him, oh, do you remember getting beaten up by our father when we were little?
すると弟は、え、兄貴何言ってんの？俺一回も殴られたことないよって言うんですよ。
And he said, what are you talking about? I was never beaten by him, like not even once.
え、俺だけ殴られてたの？って大人になって気づいた。
And I said, what? I was the only one that he picked on?
なんだか理不尽だな、不公平だなって。
I thought he's unreasonable, he's so unfair.
でも天にいるお父さんは違います。
But the father in heaven is none of that. He's different.
無限の宇宙を創造した神は愛も無限です。
Since God created this infinite universe, his love is also infinite.
時々私たちは自然界を見るだけで圧倒され言葉を失うほど感動し涙することがあるじゃないですか。
Sometimes when we see God's creation, the nature, we are so overwhelmed and we are even brought to our tears, right?
それはその美しい自然界に感動しているだけではなく、その背後にある自然界を創造した神様の愛に感動しているんですよ。
We're not only moved by the beauty of the natural world, but actually by the person, by the one who created all.
自然界を見れば神様がいかに慈しみと愛に満ちた神であるということがわかります。
When we see nature, we can see his mercy and love.
同時に神様はどんなに科学が進歩しても人間の知恵を持って推し量ることのできない絶対者です。その神様を私たちは親しくアバ、ファーダー、アバ、父をお父ちゃんと呼ぶことができるんです。
At the same time, we must not forget that this same God is the absolute who can never be measured by human wisdom, all human wisdom combined, no matter how much science has advanced. But we can come to this Father, the same God, calling Abba, Father.
僕は今から35年前、14歳の時にイエス様を信じました。一つの聖書の言葉に出会ったからです。
I decided to believe in Jesus 35 years ago because I encountered one word from the Bible. ヨハネの1章12節。And it's John 1:12.
しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。
But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name.
さっきも申し上げたようにね、僕は実の父親から愛されるっていう経験が乏しかったというか、愛されているという実感があまりなかった。だからイエス様を信じて神の子供とされたっていうことは僕はものすごく嬉しかったんですよ。
As I said, I had a poor experience with the fatherly love and I quite honestly like I felt unloved by him, well, I didn't feel loved. So when I met the Father God, I was so happy.
本当のお父さんを得ることができたという喜びで心が温かくなった。
And that joy of having a new father gave me this warm in the heart.
だから今でも天にいます私たちの父よと祈るたびに心に喜びが湧いてきます。
So even now, every time I pray our Father in heaven, there is this joy welling up inside.
このマタイの福音書に記された主の祈りは実はルカの福音書の11章にも記されています。
So the Lord's prayer is also recorded in Luke chapter 11.
そのルカの福音書の11章の少し後15章になると有名な放蕩息子の例え話が出てきます。
And if you skip a couple of chapters, in chapter 15, the famous parable of the prodigal son is also recorded.
息子はお父さんの遺産をあろうことか生前贈与を求めます。そしてそれを受け取った途端に家を飛び出していきます。
So in the story of the prodigal son, he had no reason to ask the father for all the inheritance in advance, but he does anyway, and he spends it all.
自分の快楽のために、自分の欲望のために、湯水のごとくその遺産を使い切ってしまいます。
He runs away from home as soon as he receives it, and he squandered all his inheritance, and his reckless choice led him to a desperate place.
まさに放蕩息子なんです。
He is indeed a prodigal son.
そして彼は全部失って落ちぶれて惨めな姿になってようやく我に返ってお父さんのいる家に帰ることを決めます。
And after becoming a fallen and miserable destitute, he decides to go back to the father's place.
ルカの15章20節の言葉を一緒に読みましょう。
So let's read from Luke chapter 15, verse 20.
3、はい。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って、彼の首を抱き、口づけした。
In English, so he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him, and ran and embraced him and kissed him.
好き勝手。わがまま放題に生きて自業自得で窮地に追い込まれた息子です。
So he was a son who lived his life extravagantly, and that was a given. He was facing his consequences for his choices.
門前払いで追い返されても仕方がない。
So when he came home, the father could have said, "You're not my
son." 金を返せと言われるかもしれない。
You're not my son anymore. You actually need to actually pay me back all that you lost.
でも天のお父さんはそういうお父さんじゃないんですよ。
But the Father in heaven is not that kind of God.
天にいます。私たちの父よと天を仰いで呼びかけるとき、父なる神様の方から私たちめがけて駆け寄ってきて抱きしめて口づけしてくれる神様なんです。
The Father, our Father in heaven is actually a God whenever he sees us.In repentance, he comes running and he is willing to hug us, embrace us.
天にいます私たちの父よそう祈るとき、天であなたを優しく見守る神様、あなたをそのままで愛しく見守る神様、愛して、そしてあなたに駆け寄ってきてくださる神様に出会ってほしいと心から願っています。
When you pray, Our Father in heaven, my hope and prayer is that you encounter this God that's recorded in the prodigal son who comes running to get you.
さあ最後のポイント。
So let's move on to the last point.
主の祈りは私の祈りではなくて私たちの祈りなんです。
The Lord's prayer is not my prayer, but ours.
天にいます私たちの父よと始まったこの祈り、あることに気づかされていきます。
When we as we keep praying this prayer, we realize one thing.
天にいます私たちの父よ、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts.As we've forgiven our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil.
終始、祈り手の主語が私ではなくて私たちなんですね。
Have you noticed it's not an I prayer, but it's a we prayer?
キリスト教の祈りというのは個人の祈りで終わらない広がりを持っているんです。
Christian prayer does not end in individual prayer.Prayer.
これはね、他の宗教と大きく異なる点なんです。
And I think this is what differentiates Christianity from any other religions.
キリスト教の祈りは、イエス様が教えた祈りは、共同体の祈りなんです。チームの祈りなんです。
So the prayer that Jesus taught here is the communal prayer. It's the prayer as a team.
そういう祈りの共同性が最もよく表されていることが。アーメンという言葉です。
The most common expression that demonstrates this communal nature is the word Amen.
Amen は単なる祈りの終わりの合図じゃないんです。
It's not just the signal that we are ending a prayer.
もともとはヘブル語のアーマンが語源です。
It comes from the Hebrew word Aman.
本当に、確かに、その通りですという意味です。
It means very, truly, or so be it.
つまり誰かが祈った祈りに対して私もそう思いますと同意してるんですね。I agree with you.
In other words, when you say amen, it is an agreement to a prayer that someone else is praying and it becomes your prayer.
誰かが祈った祈りに対してアーメンというとき、もはやそれは自分とは関係ない誰かの祈りではなくて、それは私の祈りでもある私たちの祈りなんだ、そして天に届くんです。
So when you say Amen, you are saying I agree with everything you're saying, and that becomes not just our prayer. That's not just someone else's prayer. It becomes our prayer, and when it becomes our prayer, that prayer goes to heaven.
14歳でクリスチャンになって教会に通い出した時、驚いたことが一つありました。
When I was saved at the age of 14 and started going to church, I was shocked by one thing.
お互いのことを兄弟とか姉妹って呼び合うんですよ。
At some churches, they call each other brothers and sisters.
まあ、ヨーロッパであまりそう呼び合わないですけど、今もそう呼び合う教会は少なくないですね。
That's not something that we do here at New Hope Yokohama, but at least there are still some churches who, that, you know, call them each, call themselves brothers and sisters.
兄弟って、ああ、この人も兄弟なんか。
So when they called each other brothers and sisters, I just, you know, I didn't know. So I was like, oh, okay, they're related by blood.
何々姉妹って、結構年離れてる姉妹なんだなって思う。
So sister so and so, and I thought, okay, there is a huge age gap, but they're sisters, okay.
兄弟、姉妹、あ、大家族なんだな。
brothers, sisters. So I thought, like, wow, this is a huge family.
まあ、やがてわかる。血のつながりのある家族という意味じゃなくて、イエス様を信じて、お互い神のことをされたから、兄弟姉妹と呼び合うわけですね。
But I learned that they didn't call each other brothers and sisters because they were related by blood, but because they were adopted into God's family and they became sisters and brothers in Christ.
みんな神の家族なんだっていう意味だ。
So it means we all are God's family.
そして家族は一緒に食事をします。
And We share a table.
今日は後で聖餐式を行うんですけど、まさにこの教会で行う聖餐式というのは教会という家族の食卓なんです。
So we're going to have the Lord's Supper later on, but this Lord's Supper, at Lord's Supper we gather together sharing from the same table.
天にいます私たちの父よと、この主の祈りを祈っていくとき、私たちは私たち以外の、自分以外のね、誰かの祈りの視野に入ってくるわけです。私の父じゃなくて、私たちのっていうと、他の人が視野に入ってくるわけです。
So when we pray the Lord's Prayer, instead of saying, My Father in heaven, we say, Our Father in heaven. And when we do that, automatically, our brothers and sisters come into perspective.
普段僕たちの祈りって自分のことばかり祈りがちじゃないですか。いいんだよ、それも祈って。
We tend to pray for ourselves. There is nothing wrong with that, but In our nature, that's our tendency, right?
でも主の祈りはそういうちょっと独りよがりの祈りに陥りやすい僕たちを防いでくれるんですよ。
But this Lord's prayer prevents us from falling into the trap of praying for only ourselves.
自分のためだけに祈るんじゃなくって、他の誰かのために祈るものへと私変えられていくんです。
So switching from the perspective, like I perspective to we perspective,We become selfless, less of ourselves.
もう話したいこといっぱいあるんだけど、もう時間切れ。やっぱり2回でこれ主の祈りは話しきれない。
There are so many things that I want to talk about, and I don't think I can just, you know, put it all into two sessions. But
私たちの父をそう祈るとき、私たちは、私の信仰生活は一人じゃないんだなっていうことも思い出しますね。
Also, when we pray our Father in heaven, we are reminded of the fact that we don't walk this life alone. We have people around us.
信仰生活はね、個人プレイじゃないんですよ。
It's not an individual walk.
だから教会があるんですよ。
That's why church exists, because we can help each other.
僕たちはいつも皆さんのために祈ってます。
Pastors always pray for y'all.
皆さんも牧師たちのために祈ってくれてますよね。
But y'all pray for us too, right? Can I count on you?
誰かに祈られてるってやっぱり嬉しいじゃないですか。
The fact that we are prayed for by someone, that makes you happy, right?
祈られてるってことは自分が覚えられてるってこと、そして愛されてるってことです。
That makes you feel special because you are remembered, you are loved.
天を仰いで主の祈りを祈りながら、今週お互いに祈り祈られる幸いを味わっていきましょう。
So let us enjoy and appreciate this Lord's Prayer, the privilege and the blessings that we have as Christians as we enter the new week.
Amen.
Amen.
今日は聖餐式を行います。
So as announced before, we're going to have Lord's Supper.
メッセージの中でも触れましたけど、聖餐式は私たちが共に食卓を囲む家族であるということを意味しています。
As I mentioned in the message, this communal ritual signifies that we are a church, Ohana family.
聖餐式は十字架の恵みを覚えて感謝する時です。
So communion is a time to remember what Jesus has done on the cross for us.
いつも言っていますが、聖餐式はある意味で儀式ですけど、意識することが大事。
Communion may seem like a ritual, but it's really important to pay attention to.
何を意識するのか。
Or important to be mindful, and mindful of what?
イエス様の言葉。
The word.
イエス様がしてくださったこと。
What Jesus did.
つまりイエス様が背負ってくださった十字架を意識する。
In other words, we must be mindful of what Jesus has done on the cross.
イエス様の十字架は私の罪のためであったということ。
It was the cross that bore my sin and your sin, our sin.
そして私を罪から解放してくださって、許しと命を与えるためであったということ。
It was to liberate us from our sins, to forgive and to give us the eternal life.
イエス様の十字架は他の誰でもない私のためであったということ。イエス様の愛が必要です。そのように今日受け止める方は、どなたもパンとご同士を手に取ってください。
If you're willing to say Jesus died for me and I need Jesus' love along those lines, please join us and take the bread and the juice.
イエス様は十字架にかかられる前に、前の夜にパンを取ってそれを裂いて言われました。
The night before Jesus was crucified, he took bread, broke it, and said,
取って食べなさい。これは私の体です。
Take, eat.This is my body.
また杯を取って言われました。
He also took a cup and said,
この杯から飲みなさい。
Drink from it.
これは私の契約の血です。
Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant.
罪を許すために多くの人のために流されるものです。
Which is shed for many for the remission of sins.
イエス様の十字架を覚えながら、信仰と感謝を持って今、これのうちにキリストを味わっていきます。
So let us taste Christ with faith and thanksgiving in our hearts, remembering the cross that Jesus bore. If you can, will you just grab the hands of the person next to you? Gracious Father in heaven, thank you that we could do this communion.
主にある家族で、お花で、ファミリーで、この食卓を囲むことができる幸いを感謝します。
We thank you for the blessing of sitting together at your table with as a family of Christ, in Christ.
イエス様は私を覚えるためにこれをしなさいと言われました。
Jesus, you said, do this in remembrance of me.
私たちは今日もう一度イエス様を覚えます。
So, we will remember you, Jesus, today.
もう一度十字架のイエス様を見上げます。
We will look to you on the cross today.
主の愛と許しを感謝して受け取ります。
We will choose to receive your love and forgiveness on the cross.
解放と自由を、癒しを受け取ります。
We receive your deliverance, freedom and healing.
あなたが私のために流してくださった血潮を感謝します。
We thank you for the blood that you shed for us.
共にこの礼拝に心を合わせてくださっているお一人お一人を今週も主が守って導いて祝福してくださいますように。
May the Lord bless us, keep us and guide us as we join our hearts in this service together.
私たちの主イエスキリストの名前でお祈りします。
We pray this in the sweet name of Jesus Christ.
皆さん一緒に。
Everyone, let's say it together.
Amen.
Amen.
Amen. 十字架のイエス様に天をおいで。今感謝と拍手賛美捧げましょう。
So let us give our Jesus Lord in heaven with a clap offering.
最後賛美を持って礼拝を終わりたいと思います。
We'll close this service with worship.
God bless you. Have a great week. See you next Sunday.